復刻長崎物知り手帳、長崎花寮松観堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年5月2日放送、出島と密輸入のお話です。では長島先生どうぞ。
おはようございます。昔このオランダ船が長崎の港に入ってくる、まあ大体どのくらいの人間が乗り組んでいたかと申しますと、ツンベルクの、まあ、日本紀行の中にこう言ってございます。乗組員全員の転校した全てで110人に上った。そのうちには34人の奴隷も含まれていると、まあこのように言ってございます。まあこれらが全部オランダ人ではございませんですね。デンマーク、スウェーデン、ドイツ、ポルトガル、スペイン、まあ様々な国の人間が乗っておったわけですね。しかしまあ日本の役人にはまあこれらのことは分かっておりません。まあ日本人の役人は荷揚げのある日などにはこの朝と晩に必ずこの点呼いたします。まあ船とオランダ商館、つまり出島との行き来が自由で、丘にとどまるものがないかどうかを調べるためでございます。で、船長はこの長崎の港に入ると洋服を着替えました。で、この洋服は青絹の洋服で、全てダブダブに作ってあって、さらに前に大きなこの布団のようなものがついております。で、これは密輸入用の特別服ですね。これに品物を隠して出島に上がる。そして密かに取引をする。私服を肥やす。で、船長とカピタンだけは、まあ、役人の検査を除外されていたわけで、まあ、ここに目をつけたものですが、これは後には改められて、まあ、船長もカピタンも検査を受ける規則になりました。そして船長はむやみに上陸してはならない、船に留まれということになりました。とにかくこの密輸入というものは正常の貿易に劣らず盛んで、貿易の裏と表があり、まあ、いろんなからくりもあったことがわかります。それではまた。
いかがでしたか。ツンベルク、現在ではツェンベリーと表記されていますが、ツェンベリーの記録を見ると当時は船長専用の大きな上着があり、いくつものポケットがついていて、その中にいろいろなものを入れて密輸していたそうです。見えなければ全て OK だったということですね。ちなみに上着を着ていて丸々太った船長が上着を脱ぐと痩せていたことに通詞たちが驚いたという話もあるそうです。また110人の乗組員のうちの34人は奴隷という下りがありましたけれども、この人たちは炊事や洗濯などに従事した人々のことを表しているようです。それでは来週もどうぞお楽しみに。